ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できること本当に嬉しく感謝しています。初めての方ようこそいらっしゃいました。久しぶりの方もお顔を見ることができて嬉しく思います。礼拝終わりましたらホールのところにいますので、どうぞ遠慮なく声をかけてください。キリスト教会のカレンダーでは花の日ということをご一緒しています。その日には地域の働きをしてくださっている方々にお花を届けて感謝の気持ちを表す、そういう取り組みをしています。今日ハンドベルのグループが賛美を演奏してくださったのは、小さなカゴを花でいっぱいにして届けようという、そういう曲になります。一人一人の愛の技は小さくても、神の技が働けばこの世の悩み多き人たちにそれを明るく清くするでしょうという、そういう歌詞の曲です。私たちもお花を届けに行くことをしますけれども、ぜひお一人お一人の毎日の生活でも身の回りの人に感謝をするということをしていただきたいと思うんです。お家に何かを届けに来る人や、日頃お世話になっている人、小さなカードでも、まあ小さな花でも、何か感謝を形にして、いつもありがとうございますとお伝えになってみてはいかがでしょうか。教会が感謝を表すと言っても、教会という名前のついた人はいませんので、お一人お一人がそれぞれの置かれた場所でそうしてくださることが教会の技として用いられていくことです。ぜひご自分の生活の中で誰にどんな風に感謝を形にしたらいいだろうか考えてみていただきたいと思います。先週今週と続けてエステル記を読んでいます。ぜひ皆さんにも、長い書物ではありませんので、ご自分でエステル記を読んでいただきたいと思っています。聖書を読むと、あ、こんな風に歩むことができるのか、こんな神様の導きがあるのかと驚かされることが多いものです。ぜひご自分の目でそれを追って、ページをめくって読んでいただきたいと思います。今日は先週のところの続きをお話しします。エステル記の中身を全部お話ししてしまいますので、ネタバレになるですね。どうしてもネタバレを聞きたくないという方は、ここから耳を塞いでいただくか、あるいは帰っていただくということになるんですが、まあそれも困りますので、今回は一応ネタを全部聞いていただいた上で、分かっているストーリーをそれでも追っていただきたいと思っています。ご自分で聖書を読まれると、そこに思いがけない発見があることを私たちは知っています。ぜひご自分でも一読されることをお勧めします。エステルという人物がいました。彼女が自分では望んではいなかったわけですけれども、王のお妃として迎えられている。神様は私たちに必要なものは確かに与えてくださる、十分なものを持って私たちは歩むことができる、そのことを先週ご一緒に見てきました。その続きです。エステルが王妃として迎えられるその一方で、ハマンという人物がいました。彼は王様の次の位を与えられていく人物です。この国の全主導権を与えられていき、彼には多くの財産が任されていきました。そんなハマンには悩みが一つありました。それは、すべての人々が自分にひれ伏していくにもかかわらず、モルデカイという人物だけが自分に膝をかがめないっていうことがあったわけです。周りの人たちはモルデカイに、あなたハマンにひれ伏さなくていいんですか？毎日のように聞いていました。しかしモルデカイは、私はユダヤ人であり、誠の神以外のものを礼拝することはできないと、ハマンを拝むことをしなかったわけです。 周りの人たちはしびれを切らしました。ハマンに直接モルデカイのことを聞いてみました。モルデカイという人物があなたに膝をかがめていないのだけれども、それは許されることなんでしょうか。ハマンは憤りまして、このモルデカイに対する処罰を考えます。しかしそれだけでは飽き足らず、モルデカイとその民族全部、ユダヤの民族を滅ぼすことに決めました。王様のところに行ってその許可を取り、くじを投げてその日付を決め、それを文章に書き記し、王様の指輪の印を押して、特急便でそれぞれのところにお達しを届けていきました。これはもはや動かないことになってしまいました。およそ1年後、ユダヤの民族は皆すべて滅ぼされなければならない。ハマンはそのことに気分を良くしていました。モルデカイはこのことを嘆いて、荒布をまとって、周囲の目を気にすることもなく、公然とこのことに哀悼の意を表していきます。それが今日読んでいただいた4章の初めのところです。モルデカイはすでに王妃となっていたエステルに、あなたから王に頼んでくれというふうに言います。私たちの民族に憐れみを施してくれるように王に頼んでくれ。エステルはその言葉を受けて王様に願い出ます。王様、もしもよろしければ明日私が宴会を開きますので、そこに王ご自身とハマンとでお二人でいらしてください。王様とハマンは並んでその宴会の席に座りました。エステル、あなたは何がしてほしいのか。私は王国の半分でもあなたにあげることができるのだが。エステルはつましやかにもう一度願います。明日また再びこの宴会に来てくださいませんでしょうか。その席で私は自分の望みをあなたにお伝えしたいと思います。ハマンは王様と一緒にこの宴に招かれたことを非常に誇らしく思っていました。お妃の宴会に王と並んで自分だけ、他の誰も選ばれず自分がそこに行くことができた。こんなに素晴らしい栄誉、特権はあるだろうか。喜んで家に帰るその途中のことでした。なんとまたあの忌々しいモルデカイの姿を見てしまったわけです。彼は自分に関心を払うこともしなければ挨拶をすることもない。まして膝をかがめることもしない。ハマンは家に帰りながらだんだん不機嫌になってきました。そして家の扉を開けてバタンと閉めるや、もう一度酒を飲み直すぞと言って自分の奥さんを呼び、友達を呼び、そしてグダを巻いて、いいか、俺はこの国でどれだけの権力を握っているか分かっているか。今日だって王妃エステルの宴会の席に呼ばれたのは私だけだった。私には子供たちもたくさんいるし、財産だってあるし、私の言うことを聞かない者など誰もいないんだ。それなのにあのモルデカイというやつがいる限り、私の気分は晴れることがない。妻も友人たちもそれを聞いて、であればあなたは一年を待たずにモルデカイのことを柱にかけて殺したらいい、そういうわけです。ハマンはそれを良しとしました。早速高さ25メートルにも及ぶ高い柱を立てさせて、そこにモルデカイをかけて殺そうとします。翌朝、王のところにそのところを願い出に行きました。そして王様のところに行くと、王様の側から口を開いて、こう語りかけられるんです。実は相談がある。私が、栄誉を与えたいと思っている人にはどうしたらいいだろうかと王様が聞くんです。ハマンは勇んでモルデカイのことでそこに行ったんですけれども、王様がそういうのでハッとして、 王様は昨日王妃の宴会に招いたこの私を今日も宴会に招いて、その私に栄誉を与えたいというのか、何を望むのか聞かれているのか。そうであればこう言う、王服を着させて、王冠をかぶらせた馬にまたがらせて、広場に連れて行ってみんなのものにこう高らかに宣言してください。この人こそは王が栄誉を与えたいと思っているものである。その情景を思い浮かべてハマンは誇らしげに王様にそう伝えました。ところが王様が考えていたことは全く違うことだったんです。前の日の夜、エステルの宴会が終わった後、気分が高ぶっていたのでしょうか。眠れなかった。年代記の書を持ってきて読んでくれと家来に言って聞かせた。年代記の書には今まで自分たちが歩んできたことが記されて、自分が王としてやってきたことが記されて、そこにどんな守りがあったか導きがあったかが書かれて、あるところに来ると、二人の者が王の命を狙っていた。しかしその計画はモルデカイによって未然に防がれた。書かれていました。このモルデカイという人物にそれなりのことはちゃんとしてやったのか。いいえ、まだ十分にできていません。そうか。では明日の朝起きたら、早速モルデカイに十分なことをしてやることにしよう。それで朝を迎えたわけです。ハマンが来ました。ちょうどいい、ハマン、相談があるんだ。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよいか。すっかり勘違いしたハマンは、公園へ行って広場で皆のもとに、これこそが告げましょう。わかった、ハマン。では、そうしてくれ。モルデカイという人物がいるから、彼を連れて広場で高らかに、これが王が栄誉を与えたいと思っているものであると、お前が宣言してくれ。ハマンは王のもとに、25メートルの柱にモルデカイをかけて殺したいと言いに来たんです。しかし、王が先に口を開いて、相談がある。どうしたらいいか。彼はそれを勘違いして自分のことだと思い、広場に行って高らかに宣言しましょう。では、お前がそうしてくれ。モルデカイについて。こんなことがあるだろうかと打ちひしがれながら、その役目を終えるだけ終えて、彼はまた家に帰ってきました。こんなやるせないことがあるわけがない。妻に、友人に、昨日のようにまたその話をしました。すると彼らはこう言った。もう、あなたには勝ち目はない。あなたの歩みは終わりだ。そんなバカなことがあるか。という時に、どんどんどん、どんどんどん、お迎えに参りました。エステルの宴の席が用意できています。どうぞ王様のもとへいらっしゃってください。ハマンはそのお迎えに招かれて、エステルの宴の席に席を連ねます。でも心は晴れない。こともあろうか、あのモルデカイが人々の前で高らかに宣言され、そして今自分が宴会の席に招かれているけれども、果たして良いことが起こるのだろうか。エステルはその席で口を開きました。私と私の民族についてお願いがあります。エステルはそれまで自分の生まれ、民族のことについて明かしていませんでした。もし明かせばこういうふうにはならなかっただろう。こういうふうに王妃になって導かれてくることはなかっただろうと思われます。しかし、そのことは隠されたまま、こうして今この時を迎え、エステルはここで口を開いて、私は、やがて滅ぼされようとしているユダヤの民族の一人です。私と私の民族のこと、王様あなたにお願いがあります。もし私たちが奴隷として使えるというのであれば、私も黙っていたことでしょう。しかし、 私たちをすべて滅ぼすということが今お触れで出ています。王の損失はいかほどまでに大きいことか。私はこのことを黙っているわけにはいきません。どうぞ、私と私の民を憐れんでください。脇で聞いていたのがハマンです。だんだん血の気の引いていくのが分かりました。モルデカイが高らかに宣言され、王妃が自らの口でユダヤ民族の一人であるという。これはもしかしてまずいことになるかもしれない。王はそのことを聞いて問います。一体そんなことをあえて企てて企んでなそうとしているのは誰か、どこにいるのか。エステルは答えました。ここにいるハマンです。王は行き通って席を立ちます。外に出て行きました。その心の内の思いを抑えることができなかったのでしょう。ハマンはその王を見送りながら、エステル、私のためにどうか王に憐れみを請うてくれ。私を助けてくれ。そういうふうにエステルにすがろうとするそのハマン、そこに王がもう一度戻ってきます。そしてさらに憤って彼にこう言います。あなたは私に大きな損害を与えようとしたどころか、今や王妃にまで手を出そうというのか。ハマンはモルデカイのために用意された25メートルの柱にかけられて処刑されることになりました。ハマンが任されていた権力も財産も家もすべてモルデカイに渡されていくことになりました。モルデカイはユダヤ人の滅ぼすというふうに書かれたその文書を打ち消すような命令を全国に書き送り、決してそれがなることがない。その日、ユダヤの民は誰でも自分たちに危害を加えようとする者についてそれを打ち破ってその財産を取って大いに誇って喜んでいいと書き送った。その日が来ました。その日は本来はユダヤ人がすべて滅ぼされ嘆き喪に服する日べき日でした。しかし今やその日は喜びの日になり、祝いの日になり、人々が喜びの宴を開いて感謝をする日になりました。神の大いなる御業が神人へのところで一つずつ組み合わされてこうなった。絶対絶命の嘆きの日が、喪に服するべき日が、喜びの感謝の宴の日に変わった。くじが投げられたその日、プルのくじが投げられたその日、プリムの祝日と呼ばれて、くじの祝日と呼ばれて、私たちは神の大いなる御業を喜ぼう。この日が定められていくことになったのでした。それを彼らは代々語り継ぎ、イスラエルの民は全国で、神は私たちのために、大いなることをなさってそれを惜しまれることはない。喜びと祝いの日を迎えていきました。神様の大きな御業の中で、エステルが王に申し出ていったことが用いられていったのです。後半は、このエステルが王に申し出ていったその様子をご一緒に見ていきましょう。読んでいただいた4章のところです。モルデカイが嘆いている、その様子をエステルは王宮の中で聞きました。そのモルデカイに洋服を送って、とにかく荒布を脱いで普通の服を着てもう一度元に戻りましょうよ、言います。エステルが最初考えたのは非常に表面的な解決でした。荒布を脱いで洋服を着ても問題が解決しなかったんです。根本的な問題は何にも解決しなかったんです。だからモルデカイもそれを拒否しました。本当は何をすべきだったのでしょうか。エステルは状況を問います。一体どういうことなんですか。モルデカイは その様子を明らかにしました。ハマンがこのことを書き送っているという文書の写しを渡し、いかにハマンが本気であるのか、銀一万タラントを自ら持ち出して王の蔵に納め、これでやってください。彼は本気なんだ。そのことを告げ、エステルに、この状況の中で、王の一番近くにいるあなたが、王に憐れみを乞うてくれないか。今まで彼女は王宮の中にいました。状況は王宮の外で起こっていました。自分には関係がないと言えなくはなかったことです。でも今やこのことについて、あなたが、私が王に願い出て、私の関わりが問われるようになりました。人ごとではなく、私の関わりが問われるようになった。その中で彼女は躊躇します。王様のもとに行くというのは皆に許されていることではない。諸州のリーダー、男でも女でも誰でも王様の好意を得て招かれるのでなければ王様のところに行くことはできない。もし勝手に行くならばそれは死刑に処せられる。しかも私はもう30日も王のところには呼ばれていない。王妃となったエステルではありましたけれども、その後も若い女性たちが王宮に召し抱えられていきました。彼女は王妃だからといってやすやすと王の前に出て好意を受けられる立場ではもうなくなっていました。実質もう30日も王の前には呼ばれていない。そんな私が自分のことを明かして王の前に行こうとしたら、果たしてどうなるか。当然、それが受け入れられるはずがない。それについてモルデカイはもう一度返事をよこしてこういうふうに言いました。4章の13節のところです。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。それまで生まれも民族も明かしていなかったエステル、もしあなたがそれを黙ってそのまま押し通してあなただけ王宮にいて助かると思うか。そう思ってはならない。もしあなたが沈黙を守るならば神はいずれかの方法でこの民は救われるだろう。でもあなたとあなたの父の家とは滅びる。イエス・キリストはこうおっしゃいました。自分の命を得ようと思う者はそれを失い、自分の命を捨てる者はそれを得るのだ。そのことに重なってきます。あなたが神の民の一人であるということをないがしろにして、今ある王妃という立場で自分を守ろうとするならば、いずれかの時にあなたはそのことのゆえに滅ぶことになる。あなたが王宮にいるからといって自分だけ助かると思ってはならない。あなたが王国に来たのはこの時のためであるかもしれない。神様の導きを考えてごらんなさい。彼女が王妃になったということだけではありません。彼女の先祖たちが生まれ故郷を離れてここに連れられてきたその時の行き先のこと、彼女の父と母が早くして命を落としたこと、いとこであるモルデカイのもとに養育をされるようになったこと、その美貌を認められて王宮に召し抱えられたこと、モルデカイのアドバイスをいつも受けることができたこと、宦官の役人たちに好意を得て一番良いものをあてがわれ続けたこと、王の好意を得て望んでもいなかった王妃の座に就いたこと、一連の一つ一つの事柄が神様があなたをここにこの時のために置いたのではないか。その言葉にエステルは自らの歩みを決めていきます。16節、行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように。 彼女は自分のアイデンティティを王妃として恵まれた環境の中にある人物ではなく、苦悩する神の民の一人として、しかし神にこの大きな技を託された一人として、神の民と共に歩むことを決めます。そして私のために三日三晩祈ってください。私も私たちの次女たちも共に祈り、断食をしよう。そしてその後、私はたとえ法令に背いてでも王のところに参ります。もし死ななければならないのでしたら死にます。命を懸けてその歩みを決断して王のところへと向かうことを決めた。そのエステルの決断を神様は用いて王の好意を得られるようにし、宴会の席が設けられ、二日設けられるその一日の間の時間に苦しい御業を持ってことを動かされ、投げられたくじは嘆きではなく喜びの日へと変えられていった。このエステルの決断は、世界を動かすほどの大きな決断を一度にしたのではありませんでした。王の前に行くという決断です。小さな決断です。しかし、大きな決断として神様に用いられた。私たちも日々の生活の中でこういう決断を迫られる時があるのではないでしょうか。私が置かれたのはこの時のためであると。私の歩みに全てがかかっているという決断です。迷ったり、躊躇したり、恐れはあります。でも私が決断をしなければいけない。あるいは、私が今誘惑の中で自分の歩みを決めなければいけない。いつものようにではなく、ここでけじめを区切りをつけて歩み出さなければいけない。そういう決断です。私たち、毎日の生活の中、問われてくる歩み、その決断。あ、分かっています。今ここが私に問われていて、こここそが今私が自分の歩みを神様の前に正しく歩み出さなければいけないところです。分かっています。そう、歩みをしながら問われている部分です。しかし、その決断は簡単なことではありません。エステルもまた恐れがありました。躊躇がありました。だって、そんなことを言ったらと踏みとどまろうとしたことがたくさんあり、それでもなお、この小さな決断、足を踏み出していきました。一体どうやって？私たちが決断を迫られ、実際に一歩踏み出していくときに、助けになることがあるというふうによく言われています。それは心の中で三つ数を数えることです。一、二、三と数えると四、五、六と先延ばしにしたくなりますので、カウントをダウンしていくこと。三、二、一、その三つの中で自分の歩みを整え、思いをそこに向けていき、様々な葛藤があるでしょう、恐れがあるでしょう、躊躇があるでしょう、それでもなお一歩を踏み出していくために自分をそこに向けていく、そのためのカウントダウンです。恐れがあるとき、躊躇するとき、本当はと分かっていながらそれができないとき、心の中で大きく深呼吸をして、三つ数えて、三、二、一、実際の一歩を踏み出していく。エステルにとって、ユダヤの民にとって、この三日三晩の断食はそれと同じ備えの時であったことでしょう。心をそこに定めて、歩みを踏み出していくための時です。私たちもまた、備えを持って決断をしていきたいと思います。ある人は三日三晩、そういう備えが必要な方もあるでしょう。 ある人は前の日の晩眠れない夜3時間の中でその備えがなされていく人もいるでしょう。ある人は3分前からドキドキドキドキ心臓が高鳴ってどうしようかとその中で備えていく人もいるでしょう。ある人は直前の3秒間で本当に思いを定めてそこで自分の歩みを定める必要があるでしょう。その3つ数えるときに私たちは思い起こしたいことがある。一つは神様の導きがあるじゃないかということです。私を今までここまで導いてきた神の御手があるということを覚えたいのです。もう一つは、私のために祈り歩みを共にしている仲間がいるじゃないか。私がここでこうやってしようとしていることは、仲間の祈りの中でしようとして。他の人は他のところで自分の現実に取り組んで、私は私の現実に取り組んで、その仲間として、私は今この歩みを問われて。もう一つは、この一歩に私の歩みがかかって、これからの歩みがかかって、神の導きがあるじゃないか、共に歩んでいる仲間がいるじゃないか、この一歩に私の歩みはかかっている。そのことを思い起こして、三つ数えながら、実際の歩みを歩み出していただきたい。3、神の導きがあるじゃないか。2、仲間と共に歩んでいるのではないか。1、この私の歩みこそが今問われているのではないか。私たちはそこに一歩歩み出す。小さな一歩かもしれません。しかし神が大きな御業として用いてくださることです。この歩み、私たちが一週間与えられ、備えられ、導かれていく歩みの中で、繰り返されていく決断の一つ一つについて、ぜひ、私たちが神様に会ってその一歩を踏み出すことができるように、取り組むべきことに取り組み、見るべきでないものを見、声をかけるべき人に声をかけ、足を向けるべきでないところに足を向けず、私自身の歩みが分かっています。これですよね、と、あなたが心に浮かべているその思いと行動が、ぜひ、心を定めて一歩、一歩と足を進めていけるように、神様の大きな御業がそこにあることを期待し、信じて、ご一緒に歩みましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。